お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
3月28日の SBS 日本語放送ニュースです。アメリカ・メリーランド州の橋崩落に関与した貨物船について、シンガポールの港湾当局は事故当時、船は有効な証明書を持っていたと述べています。このシンガポール船籍の貨物船は、ボルチモアのフランシス・スコット・キーブリッジに衝突する間際に電源を失い、遭難信号を発していました。事故後、6人の行方がわからなくなっていましたが、当局は行方不明者は亡くなっていることが推定されていると述べており、男性2人の遺体が引き上げられました。シンガポールの海洋港湾当局は、この貨物船ダリは、昨年6月と9月の2つの別個の外国の港湾検査に合格していたと言っています。メリーランド州のウェス・ムーア知事は、州の海事また鉄道資産の徹底的な評価と強化をすることを呼びかけました。
It's difficult to understand what infrastructure could have taken that level of
どのようなインフラストラクチャーが、そのようなレベルの衝突と、そのような直撃のレベルに耐えることができただろうかと理解するのは困難です。我々はこの状況の特異性を理解していますが、同時に我々の全体としてのインフラストラクチャー、海事のインフラストラクチャー、鉄道のインフラストラクチャーという全てのインフラについて真剣に検討することと、メリーランドが安全で効率的な真のコアインフラストラクチャー資産を持つ道をリードできることを確かにすることについての時間が求められていることが示されているとも考えています。ムーア知事はこのように述べました。ドイツ東部でベルリンからスイスに向かっていた大型バスが高速道路を外れて横転し、少なくとも5人が死亡しました。この事故はライプツィヒに近い高速道路で発生し、道路は通行止めとなりました。警察によりますと、20人以上が負傷しているということです。バスが道路を外れた理由はまだ明らかになっていません。一連の激しい乱闘があったことを受け、アリススプリングスで18歳以下への午後6時から午前6時までの外出禁止令が出されています。ティーンエイジャーの死亡を受けて緊張が高まり、火曜日午後、大規模なグループがローカルのパブ、トッド・タブルンを襲撃し、レッドセンターは混乱に陥りました。ノーザントリトリー警察によりますと、一連の出来事には約150人が関与したということです。警察は18歳以下の子供とティーンエイジャーに対し、午後6時から午前6時までの外出禁止令を課すとしています。またこの措置のため、この人口約3万人の町に58人の警察が追加で配備されます。リンダ・バーニー先住オーストラリア人担当相はこれを歓迎すると述べました。ノーザンテリトリー政府はアリススプリングスにあるコミュニティと同様に責任を取っています。私はコミュニティのリーダーたちと話し合いを行いましたが、この状況におけるコミュニティのリーダーシップの責任の認識により非常に励まされています。リンダ・バーニー先住オーストラリア人担当相はこのように述べました。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。イスラム教シーア派組織ヒズボラがイスラエル北部でロケット弾による攻撃を行い、一人が死亡したと言われています。イスラエル当局はイスラエル北部の都市キリヤトシモネの工業団地近くの残骸より一人の男性が引き出されたが現場で死亡していたと述べています。オーストラリア統計局によりますと、今年2月における年間インフレ率は 3.4% にとどまり、これは予想よりも少しは良かったとされています。しかし、依然として RBA の 2% から 3% のターゲットバンドを上回ることとなりました。また、パンや乳製品などの食料品価格は、昨年の同じ時期と比べて上昇しましたが、このペースは鈍化しつつあります。一方で、肉、果物、野菜などの一部のカテゴリーの価格は、実際昨年の2月と比べて下がっていました。 ブラックサマーの山火事に関する2年間に及ぶ調査の後、検視官が山火事のマネージメントの改善のための28の勧告を出しました。ニューサウスウェールズで起こったこの山火事は、25人の命を奪い、また550万ヘクタールの土地がこれにより焼失しました。州の検視官、テリサ・オサリバン氏は、政府機関やコミュニティは、将来火災による大惨事が起こるのを防ぐよう、高まる気候変動のリスクに緊急に適応する必要があると警告しました。またオサリバン氏は、州の山火事対応において、通信システムと警報システム、火災予測モデリングと山火事のリスクの分類を含む、6つの制度的な問題を明らかにしています。昨日、西オーストラリア州妊娠中絶改革法案が施行され、西オーストラリア州の刑法から妊娠中絶が正式に除かれました。西オーストラリア州は妊娠中絶が犯罪行為と位置づけられていた最後の州だったため、これは国の一つの節目となります。しかし支援団体は、特にオーストラリアの農村部や地方部に住む人にとって、この医療へのアクセスや費用の負担には依然として障壁があると述べています。イースターのロングウィーケンドを前に、全国でビーチや水路での安全を保つよう呼びかけられています。ロイヤルライフセービングソサエティの調査で、過去20年間でイースターホリデー期間に123人が溺れて亡くなったことが示されています。チーフエグゼクティブのジャスティン・スカー氏は、特にこれまでに行ったことのない場所に行って休暇を過ごすという人が多いので、水に溺れるリスクは祝日に高まると述べています。水に溺れる約 30% は川、湖、ダムなどの内陸水路で発生しています。沿岸地域また沖合でも依然としてかなりの数が発生するのを我々は見ています。ボートでのアクティビティがイースターにおけるこの大きな要因です。人々はイースターウィーケンドにボートを出すのが好きですので、我々はライフジャケットを着ること、また天候に注意することを呼びかけています。天候は非常に急速に変化します。スカー氏はこのように述べました。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースに続いてスポーツ、そして天気予報です。まずスポーツからです。サッカーの話題で、ユーロ2024の大会にウクライナの出場が決まりました。この大会に出場するのは24カ国、開幕は6月14日で、ドイツの10の都市で開催されます。ウクライナは、ベルギー、ルーマニア、スロバキアとグループ F で対戦します。おしまいに天気予報です。午前の時点での明日3月29日金曜日の予報です。まず西オーストラリアのパース、最高気温27度、おおむね晴れるでしょう。南オーストラリアのアデレード、最高気温29度、晴れるでしょう。ビクトリアのメルボルン、曇りのち晴れ、最高気温は25度。タスマニアのホバート、最高気温22度、おおむね晴れるでしょう。連邦首都のキャンベラ、最高気温26度、晴れ、時々曇りでしょう。ニューサウスウェールズのシドニー、最高気温25度、晴れ、時々曇りでしょう。クイーンズランドのブリスベン、最高気温28度、1、2度にわか雨が降るでしょう。そしておしまいは、ノーザンテリトリーのダーウィン、最高気温33度、1、2度にわか雨が降り、暴風になる恐れがあります。以上、明日3月29日金曜日の天気予報でした。お知らせの後は音楽、そしてカレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。